南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと南妙蓮華経南妙蓮華経南妙蓮華経
はい、98ページの109番ですね。109番、一つ非常は有常に従うゆえにというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ非常は有常に従うゆえに他宗他門の法華経おば消防の人にはこれを読ますべからず法防の経なるゆえにただし稽古のためまたは文字を見るため何度にはこれを読むべし司祭あるべからず現世後世のために仏法の方にてはこれを読むべからずうんぬん非常とは常のない物体すなわち国土木石等のこと有常とは常を備えた種常広く生物一般を言う現世五世のためとは法華経の現世安穏五章全書の意物体は人に従う物には所有する人の情が移るのであるから他宗の人の所写した法華経を本宗の僧や信徒は読んではいけませんその法華経の本は法防の教本でありますからただしお経を暗記したり文字が達筆だからそれを見る等のためならば使用して差し支えありません。信心の上からご本尊に向かって現世安穏五章全書を願う言行にこれを使用して読んではいけません。
そうだね。5月の22日のですね、全国大会、山口で行う全国大会なんですけども、まだまだですね、この全部チェック点検がこの終わらないのでですね、まだ協会をしなきゃいけないこの状態なんですね。それでですね、この間の29日ですかね、この間の協会で、大会の運営委員の全部のお寺からのもうきちっと必ず出られるという人の名前を全部付け合わせまして。それで、できるだけですね、この人数がかからないように、この運営しようということになりまして、それで、できるだけ会場に近くて、年齢の若い人からやってもらおうということになりまして、で、ここはですね、この一番遠いお寺ですので、それで、近場からこのずっと人数を整理していくと、この参謀院からですね役員を出さなくてもいいということになりまして、 一人でも多く参加してもらいたいということになりました。ですから、一緒に行って、一緒に帰ってくるという形になります。ですので、7時に、役員の方、役員は役員の集合が9時でしたので、その時前書いてあったのは5時出発ということだったんですけれども、その5時出発に参加だけの人も合わせてもらうようになってましたけれども、それをしなくていいので2時間遅くして7時三宝院出発、福山駅経由で、帰りは福山駅を経由して三宝院で、終わるということになりますね。で、帰りもだいたい夕方の7時ぐらいだろうというふうになります。あ、これ間違って数珠と聖訓の拝読がありますので、数珠と、弁当は自分で作っても、途中で買っても結構ですので、それを持参してもらうと、いうことですね。まあ、雨が降っていればバスの中か、もしくは近くに、ちょっと公園みたいなのがあればそこへ、止めて、弁当をして、それで、1時からですから、まあ、12時過ぎに会場に入ればいいんじゃないだろうかというふうに思います。ですから自分の自動車とか電車で行かれるという方も、この、まあ、12時半ぐらいまでにはこの入れるように、この行ってもらいたいというふうに思うんですね。それで、まだこれも、まあ、ここに書きましたけど、まあ、決定ではないんですけど、参加の交通費、バス代ですね、それを校の方でですね、全部持っていただければまた参加しやすいんじゃないかというふうに思いますので、その方向でやってもらいたいなというふうに思っています。なかなかですね、決めなきゃいけないことがいっぱいあってですね、まだですね、その司会者のセリフが決まらないんですよね。これがちょっとね、このなかなかこう煮詰まんないんですよね。司会者のセリフが決まんないと、この鈍調を上げるとか下げるとか、こうライトを当てるとか当てないとか、音楽をかけるかかけないかとかいうタイミングが全部決まんないのでですね、それのチェックをしなきゃいけないということなんですね。それから前の日にですね、こう始まりから終わりまでのですね、この打ち合わせっていうか、この点検をリハーサルですよね、みんなが参加してのリハーサルじゃなくて、まあ役員だけのリハーサルをざっとするために、私は前の日の1時までに行って、それで全部が終わってからまた車で帰ってくるということになりますから、このバスと一緒の行動は取れないということになります。ですからまた宇都宮さんに中心者になっていただいて、それでまあできるだけアクシデントがないようにですね、この取り計らってもらいたいというふうに思います。もし何かあれば現地に先に行ってる私の方に連絡をしてもらうということですね。そういうことですね。 それから今最初に読んだところのことに関連してちょっと最初にお話ししておくんですけども、これ前もちょっとお話ししたんですけどね、信者さんがですね、まあ極陽を包んで来られますけども、たまにですね、まあ聞いてないのか、まだこうちゃんと私の話が伝わってないのか理解してないのか分からないんですけども、お香とかですね、この毎月のこの決まったお参りの時のその極陽をですね、白黒ののし袋とか、それから白黄色ののし袋にこの入れてですね、それでご本尊様の極陽としてその持ってこられる方がいるんですよね。で、普段は紅白ののし袋で包んでくるんだけども、お彼岸とかお盆になるとわざわざ白黒にその変えてくる人がいるんですよね。で、まあそのお盆やお彼岸は自分の家の先祖の供養だと思ってその白黒に変えてくるのかもわかんないんですけども、いつも言うようにご本尊様に対するご供養はお葬式のご供養であってもみんなこの紅白のこの、まあ、祝い事っていうかめでたことのそののし袋でこのしてもらうということなんですね。それからそれは守ってるんですけども、それはちゃんとできてるんだけども、お菓子屋とかですね、この果物屋で、その、まあ、お供物というかそういうものを包んでもらうと向こうの人に任せっきりになって、どちらにお使いですかっていうふうに、まあ、きっと聞かれるんですよね。で、お寺ですっていうふうに言うと、向こうの人は、ごく当たり前のように、その、悔やみごとののしを、それに、その、かけて、で、その薄墨の、この筆でもって、その名前を書いて、くれるわけですよね。そうすると何て言うんですかね、世間じゃそれが常識かも分かんないんですけども、菓子折りののしも要するに紅白で、このしてもらうように、どちらにお使いですか、お寺ですけども紅白にしてくださいというふうにこの言って、向こうに、この伝えてもらいたいというふうに思うんですね。ちょっとね、その世間の感覚とこの日蓮聖宗の感覚は違うかもわからないですけども、ご本尊様にご供養するということはそのありがたいことめでたいことであって、悔やみごとの気持ちでご本尊様にご供養するわけじゃありませんから、ですからご本尊様にご供養できる自分が健康でいられるということはありがたいことですので、そういう気持ちで それを理解して守ってもらいたいというふうに思うんですよね。それ、まあ、また他の人にもね、この伝えてもらいたいというふうに思うんですね。で、それと、まあ、関連して今読んだところ、非常は右上に従うゆえに他宗他門の法華経は消防の人にこれを読ますべからずということで、昔はですね、前もお話しましたけどお経本っていうのはですね、全部自分で書き写して自分のお経本を作ってこの読んでたんですね。ですから、他宗の人がその法華経だから同じだということで、他宗の人が書いた法華経をこれは自分が書かなくていい、便利でいいわということで、それを拝借してそれをその勤行の時の教本にするということをこのしちゃいけないよと。で、逆に今度は自分が書いた法華経をそのあんたも法華で同じだから あんたこれ貸してやるから読みなしゃというふうに、
その貸しちゃいけないと、全然貸してくれだったらいいじゃないかと、いやダメなって言ってね、あんたケチだねっていうふうに言われても、いやそうじゃないんだと、同じ法華経の文章で同じ法華経の文字かもわからないけれども、これは久遠願女本人名の一年三千の日蓮大聖人様の法華経であり、南無法蓮華経と弥勒日蓮宗の法華経と南無法蓮華経は違うんですよと。だからこの日蓮大聖人の南無法蓮華経のためにこの経本を書いたんだから、だからそれは貸せれないんですよと。あなたが持ってるものも、もう私は自分の言行に同じ法華経だからといって用いるわけにはいかないんですよということなんですね。だからそれをその節度なく用いれば、それは法謀になるということなんですね。で、だから皆さん方で言えば、今はもうこの本というものは、法華経というのは印刷になってますよね。印刷になっていると。だけど印刷になっていても、明らかに弥勒日蓮宗の経本を経本として作られているものを私たちが使うということは、これは間違いだ。だから本屋さんに、その広く一般世間向けに、本屋さんにその学者の人がその法華経の本というものを出版して、その何万部というその印刷をして出しているというものは、自分自身が勉強のためにこの使うということは構わないです。だけどちゃんと自分用の経本があるのに、わざわざそれを持ってきて、他宗の人が作ったものを持ってきて、それでお経を読むということはしない方がいいということになりますね。本屋さんに売ってるような法華経を買ってくるということは法謀じゃないけれども、それを言行の時に用いるということになると、それはその法謀に値するということにこのなるわけなんですね。それから昨日たまたまね、本庄の多高校の時にそんな話が出たもんで、そういうその話をしたんですけども、私たちがね、その坊さんになった時にね、毎月1回ね、この東京からね、習字の先生が来てね、それで、この一番広い立ち机のところっていうのは食堂なんですけど、食堂に全員が集まって、それで、そうですね、夜の7時から9時、2時間ぐらい、その習字のこの書道の時間っていうのがあるんですね。でもその時はね、あんまりその坊さんがそんなに筆で物を書くと思ってなかったもんで、できるだけサボりたいなと思ってたんですけど、まあ今となったらもうちょっとね、ちゃんとしとけばよかったなっていうふうに思うんですけども、このぐらいの大きさの本でですね、その習字の先生がですね、このつまりこの大きさっていうのは半紙のこの、まあ、この竹にこの想定してるんですけどもね、まあ、半紙はもっと長いですけども、で自由が特分来小教小公主っていうふうに1ページずつこの縦長のですね、この普通の本のサイズと全然違うその和紙でできたこのものをですね、この習字のお手本としてこの作っといてですね、それで毎月ですね、この自由が特分来小教小公主っていう順番にですね、それをこの習字のこの練習のこのお手本にこのするわけなんですよね。で、これと別個にまた先生も赤いこの文字でこの半紙にそのお手本をこの書いてくれるんですけどもね。で、それをまあその2時間の間にですね、みんなどんどん書いてですね、
3枚とか4枚とか書いて、この先生のところに順番にこの店に行って、それでその丸とかペケとか直してもらってですね、それでその習字のこの練習をするんですよね。ですからこの自我徳分来から即成就仏心まで、ちょうど自我偈っていうのはこの5文字ずつでこのできてますから、ちょうどその習字の練習にこのいいわけなんですよね。でこういう形でもってその自分が字の練習をするとかですね、そういう形でもって、まあこの習字の先生はたまたま日蓮召集の信者さんが習字の先生だということもありましたけども、それがあってその日蓮召集の信者さんがこれをこの書いてるわけなんですけども、そうじゃなくて一般の習字のうまい人が法華経の文字を書いてあったという時には、稽古のため勉強のため学問のためにその文字を見るということにおいては、これは方々でも何でもないからそれはいいですよということなんですね。逆に私たちが習字の練習をするのに般若心経の般若心経を見ながら練習するっていうのはおかしな話になりますよね。同じ習字の練習するんだったらそんなものをお手本にこの使う必要はないということになりますよね。ですから我々がこの信仰っていうものを汚されないように曲げないような、そういうものを常識的に用いていくということ、また用いちゃならないものは用いちゃいけないというふうにその判断をしていかなきゃいけないということなんですね。で、これも前話しましたけども、数珠屋に行くと私たちがこの用いているところの数珠と全く同じ形のこの数珠があります。で注意しなきゃいけないのは、いつも言うように、二つぶさの左の手にかけるところの八つ目と二十三個目に、その心持ち小さなこの四菩薩の玉が入ってるか入ってないかっていうことは、これは絶対に守んなきゃいけないことですから、数珠屋行っても、あ、同じ格好してるわって言っても、そこを確認して、あ、この数珠を自分は使いたいなと思ったら、それは買ってきてもいいです。でも、これと同じ形の数珠っていうのは他の宗派の人間でも使ってる人がいますから。ですから、数珠屋の店頭に並ぶまでは、数珠職人のその技術としてこの数珠が出来上がります。で、買ってきたら日蓮召集の数珠として用いるという時には、一番最初にその数珠の開眼供養として、この開眼供養をお願いしますっていうふうにそのお寺の方に持ってきて、それでその勤行の最中に私がこの手にかけて、そしてこの最初の南無法蓮華経とお経のお経を唱えて、それでご祈念をして、それで皆さん方にお渡しをして、それでそこから日蓮召集の数珠としてこの使うと。ということをこのしてもらわなきゃいけないということなんですね。形が違ってたらもうこれは全然ダメです、使っちゃいけないということになりますけども、形が一緒ならばそういうふうにして、使うと、同じ数珠じゃないかというふうに言っても、この最初に書いてあるように非常は有常にこの従うゆえにとですね、皆さん方のものっていうものは皆さん方の心にこの沿ってこの従うんだと。だから皆さん方が方々になればものも方々になるということなんですね。だからそれをこのちゃんとしなきゃいけないと。最初にお話ししたのしの話も皆さん方のご供養の心がのし袋の姿にも現れますから、ですからただののし袋の問題じゃなくて、そのことも気をつけてくださいよというそのことなんですよね。で、現世安穏五章全書と、 いうことが書いてありますよね。現世安穏五章全書。これは薬草油本の第5三草二木の例えが書いてあるところの薬草油本の第5のですね、ところに現世安穏五章全書という経文がその書かれてあるんですね。如来時に、この主情の諸根の理論精進懈怠を感じて、その耐えうるところに従ってために法を説くこと、主従の無料にして皆歓喜し快く善理を得せしむ、この諸々の主情をこの法を聞き終わって現世安穏にして後に善処に生じということを、この現世安穏五章善処というふうにこの示されて、法華経の中で非常にこの有名なその言葉にこのなっているわけなんですね。つまり南無法蓮華経の法というものを聞くことによって、信ずる心というものが心に生じる、そこに要するに自分のこの生き方というもの、今の生活というものの中に、その苦しいことや辛いことや悲しいことがあっても、自分の命に仏の命が備わっているということを知ることによって、心というものが安らかに安穏になるとですね。そしてその信ずる心というものは、自分が亡くなった後の未来においても、要するに、正しい、その、安穏の志というものを持った、その境涯というものを得ることができるんだ、ということを、現世安穏五章全書、現世っていうものと、この未来世、同じ、この妙法というものの、一貫したつながりの中において、同じ命、同じ妙法蓮華経の心というものを得ることができるんだと。つまり正しい法というものは今だけのこのもんじゃないんだと。未来の命、三世常住の永遠常住の命の中に、この真実の妙法蓮華経の法というものがこのあるんだと。死ねばおしまいじゃなくて、今信仰している心というものは未来の命にもつながっていくことなんだということを、現世安穏五章全書というふうにこの示されているわけなんですよね。ですからそのことをね、私たちは大切にしていかなきゃいけないということなんです。信心に関わる、信心をする自分の心と、それからその自分が用いるところのものというものが、その方々に値しないものをちゃんとその判別してこの行かなきゃいけないということをこの言われているわけなんですよね。で、有常と非常というふうにこの分けてますけども、だけど有常は心があるものですね。非常は心がないものということなんですけど、法華経は質仏性、石にも植物にもみんな心があると、実界の心があると。 私たち人間がわからないだけだということなんです。ですね。だから法華経以前の教えは有常非常ということを完璧に分けてます。ですね。そして非常の命の方が有常の命より劣るようにその考えられてます。だけど法華経は全部の命というものが備わっているわけですから、だから有常非常という分け方をこのしません。ですね。ですからどんなものにも仏性というものがあるというふうにこの説かれるわけなんですね。だからこの質仏性、一年三千の三千神羅万象の命というものには全部仏の命が備わっていて、すべて仏になる資格というものがあるということなんですね。だから人間はその神羅万象すべての命のつながりの中において支えてもらって、また自分も支えている。だから自分が成仏を遂げるということは三千大千世界の神羅万象の命全部が仏になるということができるということなんだということなんです。そしてその命の中には仏様の命も全部その備わっていると、仏様の命にもつながっているということなんですね。だからそれをこの表しているのがこのご本尊様ということなんですね。ご本尊様は地獄が鬼畜生修羅の命も全部含めて、そのまんまん中に南無法蓮華経の仏の命があなたには備わってるんですよということを私たちにこの伝えてくれている、教えてくれているのがこのご本尊様なんだと。だからご本尊様は私たちの命を映しているところの鏡なんだということが言えるわけなんですね。ですから質仏性、これもね、死ぬまで、いや死んだ後も重要だから覚えておいてね覚えておいて、死んだらもう大丈夫だっていうんじゃない、死んだ後も必要だから、ね、五章全書の命にも質仏性覚えておいてもらいたいと。あ、覚えてるだけじゃならね、覚えてるだけじゃない、信じていかなきゃいけないから覚えてますって言っても信じてなきゃいけないから、信じてもらわなきゃいけない ね。それでこれも昨日あの本庄の多幸庫の時にお話したんですけどもね、この間ね、小教授のね、今どこに住んでるか分かんないですけど、その当時沼熊に住んでた中崎さんという人とね、それからもう一人名前は言ってくれたんだけど忘れちゃった、その人忘れちゃったんですけど、女の人が二人で、来ましたね。それで、ぜひね、ライドさん、退席時に帰ってきてくださいという話をしてきました。それで中崎さんという人が、ちょっとこの お経日が始まる前にもお話したんですけど、7月か8月かに、宇都宮さんと目崎さんと田淵さんですかね、3人で、宇都宮さんの奥さんと行った時に、重戸さんが呼んでたんでしょうね、この予告なく来られて、それでその広田雷道も本当はその退席時に帰りたいんだけども、だけども立場上できないから帰らないだけなんだという話をそのしてましたということを、後で宇都宮さんからこの私が聞いたんですよね。 それでその全然私そんなこと考えたことなくて、皆さん方にもいつも言ってるように、小教寺を出て退席寺を離れたっていうことに関して私は一遍も後悔してないし、その毎日毎日が喜びでしかそのないんですよね。よかったなというふうにその今でもその思ってるんです。それで昇進会のその坊さんの中にはその退席寺からそのクビになったクビになったっていうことをそのなんか被害者意識で言われる人がいるんですけど、その皆さん方もご存知のように私は奥法堂さんと一緒の屋根の下でこの日蓮大聖人の信仰の修行をするということはできないなというふうに思って私から出てきたんです。クビになったから出てきたっていうんじゃなくて私からその出てきたんですよね。あそこに生活していて、同じ修行をするということもできないし、創価学会の供養を受けながら創価学会がおかしいということを言い続けるということはこれは大きな自己矛盾だなというふうに思って、そのあと先どうなるか分かんないけども、まだ私は結婚しないで独り身でしたから、まあ一人だったらなんとかなるんじゃないかなというふうに思って、皆さん方にも皆さん方に対してもあんたどうするあんたどうするっていうようなその後の保証を考えるような皆さん方に確認も何もしないでその皆さん方がついてきてくれるかついてきてくれないかっていうようなそういう確認もしないで何しろまず出なきゃいけないと思ってその出たんですよね。それが始まりですから私は何も被害者意識はこのないんですよね。逆に奥法堂さんがそのお前がいると創価学会がお寺を建ててくる建てることに関して新しいお寺を建てることに対して協力してくれないっていうからお前その出てってくんないかというふうにその言われましたし、それからその忙しい時は手伝いに来てくんないかって言いましたから全くこの人はその分かってないんだなと思って、それでそのまあ出たんですよね。だから何にも本当にその強がりでも嘘でもなく一回もそのことにその後悔をしたこと、つまり損得で私はその判断をしたわけじゃないですから、だからまあたまたま私はその学生時代に安倍さんの住職だったその京都のお寺にいましたからね、もう未だにね、まあ、はっきり言ってバカじゃないかと思うんですけど昇進会の坊さんの中にも広田お前向こうにいたらお前安倍さんのその息がかかった人間でお前出世できたのにってバカじゃないかと思って同じ昇進会にいる人間と思えないなと思って本当にクソくらいだなと思ってるんですけども、そういうことを言う人もいますけども、だけど私は全然そのそういうふうにその考えたことはないんですよね。ましてやあれですよね、今ね、この間教会でたまたま聞いたらね、釈伏のその成績が上がらないということでその無理やり隠居させられたその住職が、50人以上いるって言うんですよね。だから強制的に隠居されてその本山に来いと言ってその普通のアパートにこの住まわされてる、つまり誤解費とかそういう時のその頭数要因にこの使われている隠居の人と、それからもう普通のこの町でもう本山にも行きたくないから自分はもう普通の生活に戻りますということで自分でその隠居もしてると、まあつまり半分クビみたいなもんですよね。 そのお前釈伏の成績が悪いからその新しい住職に変われと、おじゃああとどうするんだと、じゃあもう自分でやってきますからということで、そのもう強引に、自分で自分の住まいを確保してこの辞めてしまった人合わせて50人以上いるっていうんですよね。坊さんは国民年金保険よりも保証がないんですだからその自分でコツコツ懐ってた人はその生活ができるかもわからないんですけども、何も持ってない人は就職活動をして生活していかなきゃいけないということになりますよね。坊さんという名前だけは残るんですけども、もう全く坊さんとして生きていくということはできないということになりますよね。何なんだろうなというふうに思いますよね。それでその時に今そこの椅子の上に置いてあるんですけども、私が出る時にもう皆さん方ももう相当年数経ってますからね、覚えてないか分かんないんですけども、正教寺の本堂で、奥法堂さんが信者さん全集まってくれた信者さんにその一番最後の話をするっていう会合を持ったんですね。で、もう私はほとんど話はこのしないで住職に全部話をしてもらうと、住職の考え方を信者さんに伝えてもらうと。でその会合の後に、まあ、私はもう完全にここを出ますっていう決断をこのして、それで、その会合が終わったんですね。で、その時に、その芸家の血脈っていうものにこの触れるようなそのことをすれば、その必ずその頭を割れて死ぬんだと、創価学会がどんなに間違ったことをしてようがそんなものはほっときゃいいんだと、自分らには関係ないんだからということをその住職が断言をしましたので、その私はもうこれはもう完全にダメだなというふうに思って、それでその私自身も完全にその小教授を出る決断をその場でこのしたわけなんですね。でそこにあるその印刷物はその前にそのもう行き当たりばったりでその会合をボンと開いてもそのいけないと思って、その前に私が住職にそのこういう点をそのはっきりこのしてもらいたいんだと、はっきりと住職に自分の考え方をこの示してもらいたいんだという質問の手紙をその住職に私が出したんですね。でそのことに対して住職がそのこれはこうだあらだというふうに話をする会合を私とそれからその当時のこの役員の人だから茂人さんとかですね、宇田久義さんとかこのそういう人たち、山本久夫さんもいたと思いますよね、その主だった役員の人たち、だから今で言えば世話人の人ですよね。でその人たちに、その栗の部屋に集まってもらって、それでその前段階の会合をこの開いたわけなんですね。その時僕は全然覚えてないんですけど、誰かがテープを取っていてそのテープを起こしたのがそのものなんです。でその中崎さんと一緒に来た人がそれを持ってきて、そのこれを読んで涙が出ましたと、きっと私は霊感があるので、亡くなった奥法堂さんがライド帰ってこいっていうふうにその言ってるっていうことがこの目に見えますと思ったんですけど、まあ、この前の話、この間のお彼岸の話じゃないけど、見えるっていう人に、いや、あんた見えてないって、私が証明することはできないから、見えるって見え張る、言い張る人は、それは見えるのかな、というふうに認めざるを得ないんですけども、そういうことを言いますから、で、 まあ今ここでねこんだけの原稿読めないから後で読むからって読んだんですけど、私もその時のことを一字一句は覚えてないんだけど、それ全部読んだら、あ、こういう話したなということがもう全部蘇ってきました。だからその改ざんしてないなとそのまんま起こしてあるんだなということがよく分かりました。でもやっぱり皆さん方信者さんとの会合を持った内容と一緒なんです。その頭が割れてその死ぬぞと、ほっとけばいいんだと、時間が経てば治るよということなんですよね。奥報道さんのこの言われたことはね。だけどどうなりました？じゃあね、創価学会とうまくやっていくんだということで私たちをクビにした。10年間経ったら、そしたら創価学会と今もう犬猿どころじゃない、狼の食い合いのようなその争いにこのなってるわけですよね。な、何にも時間なんてその解決してくれませんよね。信心っていうのは時間じゃないですよね。信心っていうのは自分自身ですよね。自分自身がどう変わってどうやって生きていくかっていうそのことでなければそのダメなわけですよね。だから真言宗、伝宗、念仏宗、私たちがどんだけ信仰してももうそのまんまですよ。だけど私たちが信仰このする、あ、世間と同じようにやっていけばいいんだっていうふうな生き方をするか、世間はどうであっても私たちはどういう信心をするかっていうことが大事なわけですよね。だから時間は何にも変えてくれません。自分が変わらなければ何も変わらないということになりますよね。だからそういう意味で私はまあ改めてあの人たちが涙が出るって言って持ってきましたけど、こっちは本当に改めてやっぱり出てよかったなというふうにその思ったこの次第なんですよね。私たち自身もね、まあ訪ねてくるっていうだけはまあその勇気があるなと思うんですけども、私たち自身もねやっぱりもっともっと勇気を出して、そのもちろん創価学会や大衆議事の人間だけじゃなくて一般の人たちにも、身近な子や孫にもやっぱりこの大聖人様の教えっていうものがどういう教えなのかということをやっぱりきちっとこの伝えていく、その勇気とその行動力をやっぱり持たないといけないなということをですね、その改めてこの感じました。だからぜひそういうふうに、お互いに頑張っていきたいというふうに思うんですね。